今朝はだいぶ暖かいですね。ゴムにお参りをしましたら、境内にツツジがですね、もういっぱい咲いております。季節を感じますね。ツツジの赤い花と緑の葉っぱ、とても鮮やかですね。そういう季節を迎えました。私は最近毎朝住吉さんにまた参るようになったんですが、帰りがけに隣のお庭のですね、ツツジがとても綺麗なんですね。ツツジを泥棒しちゃいけませんけど、写真で撮るのはいいと思いましてね、写真でこう撮らせていただきます写真を撮らせていただいて、あっちこっちに送ったら、わあ綺麗言って、返事が来るんですね。写真で撮ると言いますけど、泥棒するわけじゃありませんのでね、いいだろうと思うんですが、今東京の姉や宇都宮の妹からですね、そういう周辺のですね、花や木の写真を送ってくれるんです。そうするとですね、何かしら東京は東京の雰囲気があるんですね。都会的なんですね、木や花もね。それで宇都宮は宇都宮でね、またね、こうなんていうんですかね、伸び伸びしてるというんでしょうか、そんな感じがするんですね。ですから逆に言うと、その姉や妹から見ると落とし葉の草花はまた落とし葉の感じがあるんだろうと思うんですね。そういう季節を迎えました。だんだん鯉のぼりというね、言葉も聞かれるようになりました。鯉のぼりというのも本当にね、子供の頃から楽しみに見てきましたけど、最近ちょっと減りましたね。あんまり鯉のぼりあげる家がなくなってきましたね。ちょっと寂しい気がいたします。それから先日ですね、高知教会の教会長先生からカツオが届きましてね、初ガツオですね。目に合うは山ほととぎす初ガツオと言いますが、ゴムにお参りするとですね、ほととぎすの声が聞こえる。ちょうど本当に昔の人はそういうふうにうまいことを読んだもんだなと思うんですね。目に合うは山ほととぎす初ガツオ、見事にその五七五の中にですね、この日本の四季のこの時期を見事に表現してるんですね。素晴らしいと思います。先日ゴムの大祭に合わせて清水飛安先生の展示会が開かれておりまして、それを私見させていただいて本当にびっくり仰天いたしました。そして、その清水飛安という方がですね、四代金剛様と本当に親しい、文化人としてのですね、交流をされていたということを知りました。何でもその飛安先生が金剛様のお宅に泊まったこともあるらしいんですね。飛安先生が亡くなられた後も金剛様は飛安先生の書を眺めてですね、本当にまだここに生きていらっしゃるかのような、そういう交わりをされていたという、先日ミレイちゃんと一緒にこの飛安先生の書を手本にしてお習字をしたんですがね、崩れてるというか、自由な字というのは自由に書けそうなんですけど、書けそうで書けないもんですね。やっぱり心は自由だったんだろうと思うんですね、飛安さんのね。 そこをなんとかね、私もこう習いたいなと思うんですね。で今度、まあ昨日ですね、お母さんがわざわざ手作りのケーキ持ってお礼に来られて、お礼はいらんよ、こっちがお礼したいぐらいよって言ったんですけども、来られまして、ケーキを持ってきてくださったんですが、それでどうでした？って言ったら、喜んでました、ミレイちゃんが喜んでました。それ聞いて私もホッとしたんですね。で今度来月ね、また10日と24日にさせていただくことになったんですが、でこの間見学した時に平野先生がですね、絵手紙を書いておられる、四代金光様に絵手紙をたくさん出しておられる、それが展示されてるんですね。これまた自由なんですよ。字とね、絵がもう一枚のハガキの中にわーっとこう溢れるようなもうすごい、もうこんなに自由なハガキがあるのかなというような、そういうハガキなんですね。でそこで今度はですね、ミレイちゃんと一緒にヒアン先生の絵手紙を手本にしてですね、絵手紙を作りましょうかと昨日お母さんと相談しました。私がミレイちゃんにハガキを出して、ミレイちゃんが私にハガキを出して、お母さんがのりこさんに、のりこさんがお母さんに、そういう実際にハガキを出してみましょうかと言ったら、お母さんちょっと照れてましたけどね、そういうことを考えております。お互いにですね、この命をいただいての今日であります、今日という一日をですね、楽しく嬉しくありがたく過ごさせていただく、それが一番ではないかというふうに思います。はい、今日もよろしくお願いします。